ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、リンリンさん、ナッチさん、いつもありがとうございます。楽しく聞いています。と、私は34歳の OL で、結婚したいけれど出会いがないと感じています。いいなと思う男性は大抵既婚者で、たまに新たな出会いがあっても理想の男性像と比べてしまい、なかなか妥協ができません。30歳を過ぎてからの結婚を見据えた恋愛の向き合い方を教えてください。周りからもその年で結婚してなくてやばくないと言われ、もちろん他人の意見ですから無視しているのですが、やはり私は結婚したいのでぐさっときます。自分と向き合ったりノートに書いたりしていますが、ノートに書いた方が実現力は高まりますか、という内容です。
はい、ありがとうございます。
はい、
題名が結婚したいけど出会いがないさんみたいな、お名前がねないんですけども、ありがとうございます。34歳の OL さんということで、なるほど。まずですね、結婚していないのがやばいんじゃなくて、その考えがやばいです。やばいですよね。そうやって言われたら、言って言い返すか、なんだろうな。適時し言い返すんじゃなくて、その考えの方がやばくないみたいな。って言ってもいいし、そう言えない人だったらもう本当無視でいいと思います。ぐさっと来るのは、もしかしてね、その焦っていらっしゃるのかもしれないんですけど、なんだろうな、いろんな視点からお話ししたいんですけど、もちろんね、妥協はいらないです。例えば、なんか好きじゃないのに、なんかこの人保険でいいかな、みたいな、っていう妥協は絶対いらないですね。だけども、これ難しいんですけど、その男性の条件ばかりにこだわると、後悔されるケースも多いんですよ。妥協はいらないんですけど、ちょうどね、昨日ね、お会いしてた方からね、本当にこのタイミングで面白いんですけど、あるお話を聞いて、ちょっとその女性の方は、私はお会いしてないんですけど、共通の知り合いを通じて、なんか私のコーチングをね、受けたいと。で、内容がね、同じくちょっと結婚、てかその方はね、ちょっと離婚されたらしいんですけど、で今ちょっとね、個人のコーチング終了してるんですけど、なんかその問い合わせでね、話を聞くと、なんかその女性はそのある男性と結婚をされたそうなんですよ。でその男性はもう本当名門の大学を出ていて、もう一流企業に勤めるすごい裕福な男性だったらしいんですよ。でその人と出会って、その男性、相手の方が浮気癖があったりとか、なんか人間的に冷たいところがあるのを分かっていつつ、なんかもう自分の年齢で、もうこの年齢でもうこんな人は最後の絶好の相手だと思って結婚されたそうなんですよ。そんな好きじゃないのに、条件がいいということで、でその結果結婚して8ヶ月後の なんか妊娠されて、妊娠初期に離婚言い渡されて、
ひどい。
で、その男性は別の女性と結婚したそうなんですよ。で、ね、そこから何を拾えるかというと、結局ね、その表面的な条件だけで結婚して、したり、好きでもないですよね、何でも。自分の年齢で焦って、それこそそっちが妥協ですよね。だけど、その条件ばかりにこだわる、いや表面的なもの、その人の人間性も見ないし、そういう浮気癖があるとかね、なんか冷たいところがあるって感じときながらも、もうこれを逃したらみたいな感じなんでしょうね。で、そういう感じでね、結婚されてる人は、私の知る限り結構ね、苦しくなってるケースが多いんですよ。もちろんね、それも学びだし、何でも OK なんですけど、もう自分で決めたら、自分で決断したら、もう自分で腹をくくれって話なんですよね。だから結局、そういう人と結婚するのが悪いわけじゃないですよ。ただ苦しくなってるパターンが多いかなっていうのは、一言付け加えさせていただきたいなと思ったんですね。で、そうですね。縁について、なんかね、このお話、お便りを読んでいて思ったのが、なんか、まあ、ご縁ですよね、全部。縁についてね、ちょっと話、お話ししたいなっていうふうになんか思ったんですよ。よく、そうだな。ああ、なんか、例えば自分のことを助けてくれた人、あの人に会えたおかげで、もう今の自分があるわ、みたいなってよくありますよね。あ、本当あの人と出会えたことで自分はもう本当にありがたいわ、みたいな。でもね、よーく考えてみていただきたいんですけど、じゃあ例えば、まあ、A さん。A さんに何だか助けてもらったとか、あ、もう本当 A さんとの出会いのおかげで今の私があるみたいなことって人生あるじゃないですか。でもその A さんに出会えたのは、その人の、なんだろうな、通じて誰かの紹介だったり、何かのきっかけだったり、そこになんか、きっかけを与えてくれた一人が、なんかいろんな人が関わってますよね。例えばじゃあその A さんが、その前に A さんを紹介してくれた B さんがいて、B さんのいた会社に、なんかもともと、例えば B さんが入社するきっかけを与えてくれた C さんがいてみたいな。なんかそういうのが全部みんな絡み合って、A さんが出てきてるんですよね。たまたま A さんが一番目に見える形で、例えば自分を助けてくれたことになったとしても、途中で一人でも欠けていたら、A さんとは出会ってなかった。ってことはですよ、どの一瞬の出会いも、すべての出会いを含んでいるっていうことですよね。だからどの出会いからどうなるかわかんないですよね、人のご縁なんて。本当にひょんな人から、なんかそれがきっかけで、例えばキーパーソンになる人と出会うみたいなことってすごいあるんですよ。でもそのキーパーソンだけをこうクローズアップしやすいじゃないですか。その人に助けてもらう A さんがキーパーソンだとしたら、でも A さんに出会うためにはたまなんかいろんな人がこう絡み合って A さんとの出会いにつながってるって考えると、今目の前にいる人たちを大事にしてると、なんだろう、また次の大事な人にも出会う。だってどこでどういう出会いがつながるかわかんないじゃないですか。だから逆に言うと、それがなんかご縁がつながるみたいな。で逆に言うと、今目の前にいる人たちを無視するとか、適当にするっていうのは今までの自分を否定してるみたいなことになるから、まあ、先につながらなくなりますよね。ただですよ、人のご縁っていうのは、なんだろうな、それこそさっきっていうか前回のね、お話にもありましたように、会うときは会うし、会わないときは会わないから、無理して、その、執着して、その、いることはないんですよ。もっと言うならば、例えばじゃあ私よく言ってますけど、人脈を広げようとする目的だけのために、人と繋がろうとするっていうのは、同じような意識の人が集まってきますよね。だから自分を利用しようとする人が集まってくるし、だからその自分の意識相応の人が目の前に現れてくるからね。ってことは、じゃあ人脈を広げるためにこの人近寄ってきてんだなっていうのは、エネルギーがやっぱり必ず相手に伝わるし、周りの人もわかりますよね。わかりますよね、やっぱり。で、だから無理に広げようとしなくていいし、必要のある人はもう必ず絶対どこかで繋がるんですよ。なんかこう一生懸命出会いを作ろうとしなくても、まあ、うまくいくときはうまくいくし、まあ、いかないときはいかないんですよ。って思うと、無理して、なんか、出会いを一生懸命作ろうとしなくていいから、エネルギーが軽やかになるんですよ。だから、逆に言うと、今目の前にいる人と、今この瞬間を楽しもうっていう。だから今だってご縁のある人っていうのは、まあ、会う人じゃないですか。だから、なんかこう、そうすると楽しい現実が、勝手に自然に繰り広げられていく。 だからその時必要な人がもう必要な時に現れるっていうのはもう恋愛にしても仕事にしてもなんかそうだし、なんかその時に必要な人が現れるんであれば今目の前、そのために目の前の人を大事にするんじゃないんですよ。なんで、それはおかしいんですよ。その、誰かに会うために目の前の人って言うとまた違う、それもエネルギーわかりますからね。じゃなくて、純粋に今目の前の人を大事にしたくなりますよね。ってことはどこでどういう縁が繋がるかわかんないから、もう今を、なんていうの？今目の前の人、今の自分、今の自分を否定しない、今この瞬間を楽しむ、っていうことができるようになると、もうね、本当にね、必要な人にはね、合いますから、なんだろうな、あんまりね、こう焦るエネルギーは、なんかよくないっていうか、あんまりいい人引き寄せないかなって、同じく焦ってる人を、やっぱそのさっき言いましたように、同じ意識の人を引き寄せるから、例えば何かを埋めるために人を、なんか誰かを埋めよう、自分の何か、寂しさを埋めるために誰かをって思ってる人は、同じく埋めようとする人と出会っちゃう。でも今を楽しんでる人は今を楽しむ人と出会うし、今目の前の人を大事にする人は今目の前の人を大事にする人との縁がね、なんかね、繋がっていくんですよ。ってことは、もちろん妥協はいらないんですよ。妥協はいらないんですけど、なんかそういう意識でいると、自然にね、縁がね、出ますから、まだね、34歳でしょ若いですから。私の年でそんなこと言ったら、結婚してなくてやばくないって言われたら、あなたがやばいわよって私は言いますよね。全然ね、結婚はまあでもほら、かといって結婚したいっていうのは本人の願望だから、それは否定しなくて、結婚したいっていうのは純粋に、それは、なんていうの？人それぞれなの。別に結婚したくないっていう人もいるし、結婚したいって思うんだったらもうそれ、なんだろうな、今を楽しむことかなと、今目の前のことを大事、今を生きるっていうのが大事なんじゃないかなと思うんですね。で、最後にそのノートにね、書いていると、ノートに書いた方が現実力は高まりますかと、これまたね、ちょっと面白い質問だなと、とてもね、素敵な質問ありがとうございます。前のね、結構前のポッドキャストでも話してるんですけど、確かに書いた方が思考は整理されるんですよ。で、感情とかも人に言えない本音、もう結構どす黒いこととかブラックなことでもどんどん書くと、書くことで、自分の中が整理される。それ実現化と関係なくてっていうものもそうだし、前なつと暗算のなんか足し算と掛け算、もう3桁以上になると書かないとできないですよね。私だと脳ってそれぐらいのもんなんですよ。だから書いた方がすっきりもするし、思考の整理はなるんですけど、実現力とか、まあある意味これ引き寄せみたいな、願いを叶えるっていう時は、どんな方法とか、まあツールはいっぱいありますよね、なんかいっぱい。だけど、一番大事なのは自分の気持ちが乗るものです。自分の気持ちがワクワクするもの。書いていて、なんか書かなきゃいけないとか、書かなきゃ実現しないとか、なんか書いたら実現するかなとか、なんか書くことによってとか、なんとなくなんかこう重たい気持ちで書くとかはあまりなんかね、意味が、だからそのツールは何でもいいんですよ。で、いろんな人がいろんなことを多分言ってると思うし、まあ、書くの私はおすすめではあるんですけど、その書いてる時の自分の気分でしょ。が、気持ちが乗っている。だからそれが、大事なのは例えば条件じゃなくて、できれば固有名詞でもなくて、こういう感情を感じたい。例えば愛のある温かい人と一緒に、楽しい感、一緒になんかこう深いつながりを持って、一緒に成長していって、なんか喜びが、倍増するような温かい家庭を築きたいとか、そういう気持ちを先に感じて書くこと、そこに気持ちが乗れば乗るほど実現力は早いです。臨場感を持つから。でそれが、書くことでも何でもよくて、そのあなたにとって、例えばじゃあビジュアライゼーションでもいいですよね。写真を貼るとか、なんかこういう家に住んでとか、なんかこういわゆる何ですか、写真を貼る、なんかビジョンボードみたいな。とか、まあ、いろんな方法がありますよね。あと、口に出すとか、まあ、アファメーションでもなんか、いろんなことがあると思うんですけど、一番大事なのは、あなたにとって一番効果のあるものは、あなたの気分が一番乗ること。ということで、その書くことがおすすめではないということを、おすすめではないというか、一番気分が乗ることっていうのを一番重要視されてはいかがでしょうか。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、ゆうこほんだ.comまでお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。